チカラチャーシュレイリホー、おはようございます。チカラです。今日は昨日のチャモリのテレフォンショッキングの続き後編となります。ここから一体チャモリとちゃんくみさんの結婚観について、様々な恋愛観について、どんなお話が飛び出すのか、ぜひ皆さんも一緒にお楽しみください。それではどうぞだからでもね、僕はちょっとね、考え方が自分で思うけど、特殊かもしれないんです。だから、一般的に男性ってどういうものかとかいうところの参考に ならないかもしれないですけど。
どういう意味で特殊だと思ってるんですか、自分のこと。
僕はもう好き嫌いとかじゃないんですよ。僕にとって結婚って。なんていうか。
じゃあ何なんでしょうか。
これは多分付き合い方だったと思うんですけど、5年付き合ったって言ったじゃないですか。まあ、しっかりした年数は5年ぴったりか6年なのか4年なのかあれだけど、とにかくね。
大体ね。
大体そのぐらいの付き合ってる間に、僕はもうね、好きなことをやりすぎたんです。女性関係とかじゃなくて、その人と一緒に付き合ってるのに、僕は付き合う前にもうね、オーストラリアに行くって決めて後に付き合ったんですよ、まず。だから付き合って1ヶ月後ぐらいに僕はもういなくなるんですよ、日本から。そもそもね。
すごいな、強烈ですね。
でしょ、
付き合って1ヶ月で、オーストラリアですよね。
そうそう、相手からしたら、じゃないですか。
で、僕は。いくら決まってたとはいえね。
そう。
あいってなるよね。
なる。で、僕は1年間、そこからワーキングホリデーだったから、まるまる1年間、オーストラリアに行くわけです。
やりたいから。この1年は、なんかあんまりカウントできないような感じですよ、
ね。いやいや、でもね、ちゃんと毎日国際電話してたんですよ。
おー、すごいなー。
すごいでしょ
当時、当時ね。褒める出来事。
当時、オーストラリアからスマホとかもないからね。その公衆電話で安い国際電話できるチケットが売ってるんです。オーストラリアで売ってたの。格安でかけれるよっていう。こうスクラッチみたいに削るとね、なんか暗証番号みたいの入れると安くかけれるみたいのがあって。
怖えー。
毎日電話して、で、当時、インターネットも、インターネットっていうものはあったけれども、パソコンが手元にもちろんないから、メールができないんですよ、スマホで。LINE みたいのもないからね。
そうよね。
そうそう。だから毎日、インターネットカフェっていうところ、パソコンだけが並んでる場所に行って。
インターネットカフェ。ね、はい。
それが町にはだいたいどの町にもあったから、毎日メールを打って、今日はこういうことあったよとか
すごいね
知ってて、で途中で今の奥さん、当時の付き合ってた彼女も一回オーストラリアに来てくれたりして、で1週間ぐらいそのオーストラリアをツアーでちょっとね、旅行遠くまで行ったりとかしたり、で僕も一回途中で日本には一回帰ったりしたんですよ、1週間ぐらい。だからそういうのも含めて、だから一応僕の中では付き合ってるカウントの1年ではあるんだけど、でも彼女から
したら一番暑い時期ですよね。一番暑い時期に
僕はいない
んだけど、ちょっと離れてたと。
で、それでその後帰ってきてから、じゃあどうしたかっていうと、僕はサラリーマンが嫌だと思ったから、当時会社を辞めてオーストラリア行ってるからね。で、その後戻ってきて仕事しないとなんだけど、会社はサラリーマンが嫌だからって言ってベンチャーに飛び込むんです、僕。立ち上げたばかりの。
ベンチャーの話はなんか聞きました、
ね、
力さんの。
どっかでちょっとさせてもらったんだけど。だからね、本当に人がいない中、売り上げもない中、どっぷり あの仕事をしてる1年半かな。
うんうん。
だから土日とか関係ないし、仕事は夜中も関係ないしっていう、
うん、
でも僕はそっちで売り上げを上げて会社を大きくしたいっていう方に頭が今度移ってるので。
なるほど。
もうほぼまた僕は好きなことをやり続けた1年半とか。
なるほど、うん、
だからね、その後も一応間も週に1回会ったりとか電話したりとかもちろんしてるんだけど、とにかく要は僕はやりたいことを やりすぎたわけですよ、結婚するとき、
うんうん、
する前から。なので僕の中ではもうね、好きは好きなんだけど、もっと言うと、うん、この人がここまで待ってくれてるんだったら、僕はもう、なんて言うんだろう、なんとかしなきゃいけないっていう気持ちの方が多分強かったんでしょうね。
ちょっと責任を感じたというか。
そうそうそうそう。だってずっとついてきてくれてんだもん、うんうん、こんな僕のわがままに。
うんうん。
だから僕のイメージは、あんまりいい言い方でないかもしれないけど、
うんうん、
結婚するときってサイン書くじゃないですか。
うんうんうんうん。
結婚
契約だからね。
そうそうそうそう、うん。だから僕にとってはもう契約だと思ってるんです。
私も前そう言ってました。
誰が？ちゃんくみさんが？
私が友達に結婚は契約だからって。
ああ、一緒じゃないですか、ちゃんくみさんと。
で、自分では永久就職のつもりで、サインをしたんですよ。
うん、ああ、そっか。就職のサインだったの。
はい。そうなんです。
僕は就職、僕は就職というよりも、なんていうんだろう、自分の責任を取るっていう決意のサインという感じだから、
決意のサイン。
僕からその決意の契約書を破ることは一切しないってもう決めているわけですよ、もう僕の中では。
すごいな。
だから何があっても僕からの離婚は多分ないんです。でも、そのせいで、向こうに今負担を強いてしまってて、例えば体壊しちゃうとか分かんないけど、出ちゃうんだったら僕はそれを破ると思うけど、そういうのがない以上は多分ね、それは僕はしないと思ってる。だから、好きか嫌いかの結婚っていうと多分別れたくなったりとか、いろいろ合う合わないとかあるかもしれないけど、僕にとっては要は合う合わないとか好き嫌い関係なく僕が決めたからっていう意味で、今続いてるって感じかな。
なんかすっごい意志強そう。もうなんかすごいね。
なんかおかしいでしょ。だから多分ね、一般的な人と違うかもしれない。
いや、いるよ、こういう人。あの、自分で決めたことは絶対、こう、有言実行で、あの、破りたくないっていう、いるよ、いる、
うん、そこのね、変な頑固さなんだと思うんですけど、
あ、
それが強いと思います。だから一般論的に結婚とか恋愛の長さかどうか短さとかちょっとね、参考にならないかもしれないけど、でも逆に、じゃあちゃんくみさんは僕みたいな決意、有言実したことは決意するっていう人を見つけられればいいんじゃないですか。いればだけど。
まあ、あの、有言実行の人は好きです、はっきり言って。ああ、
そうですか。おお、そうです、うん、
で、あとね、やっぱ夢がある人とかが好きかな、
うんうん、
向上心があったり。
ああ、いいですね。
なんかそのね、生活に追われて、ぐったりしてる人いるじゃないですか。
それが仕事が大変だとか、疲れちゃったとか。
そう、うん。仕事大変だし、もう体的にもしんどいし、とかさ、はいはい、うん。で、もう休みの日はさ、もう、ぐでんとすることが悪いことじゃないでしょ。だけど、はい、なんかもう、疲れ果てててさ、こう、会話もできないぐらいになっててさ、
はい、
もう仕事さえ真面目に言ってれば OK って思ってるんじゃないのっていう人とかダメなんだよね。
ああ、え、それは、なんか元気のなさがダメってこと、それとも、
うん、
仕事はやってるけど家庭のことは何も気にしないみたいな人がダメってこと？どっちの？
いや、やっぱりさ、その仕事大変っていうのは、
うん、
みんな同じだと思うのよ、
はいはい、
仕事をする限り、うん、その人にとってなんていうの、大変すぎるんだったら、それこそ私からしてみればもう転職すればいいでしょって、はい、やっぱ思っちゃうわけなのよ、うん、自分的には、
はいはい、
我慢できないほどの大変なんだったら、あの別なとこに行って自分に合うところを探したらいいんじゃないかなとか思うから、
うん、
その仕事が大変だからを理由にはしてほしくないなっていうのがちょっと基本あるのね、
はいはい、
でやっぱり家族とか家庭もやっぱり大事にしてほしいと思うし、
うん、
会話とか、
はい、
うん、も大事にしてほしい。自分だけが疲れてるっていう風に、
うん、
されると困るよねっていう感じか
な、まあ、みんな疲れてるから
そうそうそう、みんなそれぞれ、うん、みんなね、それぞれの境遇があるから、うん、それを理由にしちゃいけないよなっていうふうに思ってるのよね。
はいはい、
うんうん、
そういうところはでもね、優しい旦那さんとか家に帰ってきたらきちんと家のことも、うん、気遣ってくれる旦那さんっていうのも結構スタイフ聞いてると多い気がしますよね。
そうそう、ね、スタイフとかね、まあ私スタイフの前ポッドキャストをずっと聞いてたんですけど、10年ぐらい前から、
はい、
うん、なんか結構愛妻家が多いんですよ
ね、
だからラジオやってる人ってやっぱりその気持ちに余裕あんのかなとかって思ったりして、
どうなんでしょうね。
そう、なんかこうよく気づくというか、うん、こう気が回るというか、
すごいですね。あと
なんか家庭もうまくいってるからこそこういう風に配信できるのかなとか、うん、なんか知らないけど、なんかすごいこう愛妻家が多くてびっくりしたんだけど、
びっくりですよね。
ねえ、うん、本当に、
うん、僕はね、全く真逆だから、うん、一切そういう話ができないの、僕の。
いや、別にね、その家事を手伝う、うん、手伝わないとか、そういうことだけじゃないと思うんですよ、私は。
うん、
その今の若い人は割とね、こう子育てとかも一緒にやってる感覚の人が多いけど、
はい、
まあ、私はいう環境になかったから、やっぱり男の人はあんまりやらないっていうのが普通で育ってきてるから、
うん、
そんなにすごくこうそれに対して不満っていう感じではないんだけれども、
はい、
私の中では精神面かな。
お、どういう感じですか？
ね、なんか私結構こういうコミュニケーションを大事にしてるんだけど、
うん、
その元夫は全然こう話し相手にならなかったんですよ。
ああ、そっか。
うん、だから。
お話聞いてくれないとか？
お話も聞いてくれないし、お話にならないもあるし。
ならないっていうのは？通じないとかそういうこと？
そうだね、考え方がもう違いすぎる。
あー、そっか。
から、
うん、
結婚した当初から、
うん、
あのなんか相談したとしますよね。
はい。
そうすると、好きにすればって言われちゃう。
あー。
だから相談なのになーって思うじゃないですか、こっちは。
はいはい。
でも好きにすればって言われるし、
はい、
で今日どうだったなんて話をすると、
はい、
仕事のことはもう失敗したくないって言われて、
ああそうなんですか。
話かけるなオーラを醸し出されちゃって、
はい、
で て自分だけ疲れてるんだみたいな感じでコロンとしてずっと携帯触ってた、はい、もう進行の時から。
あそうなんですね、
うん、だからもちろん私に今日どうだったって聞くこともないし、
はいはい、
うん、なんかもう会話がない家庭だったんですよ。新婚当初から。
それでも
私は こんなはずじゃなかったって思うじゃないですか。
付き合ってる時は会話があったんですか？
会話、やっぱりその付き合ってるからっていうのもあるから、やっぱり気使う部分はあったんじゃないですか？結婚する前はやっぱり話に相槌を打ったりこうねえしないと、うん。いけないと思ってたんじゃないですか。だから素が出たんだと思いますよ。もともとは全然喋らない人だったってことが結婚してから分かったって感じですかね。
うん、あ、確かにね。
あと考えるのがめんどくさい。
うん。
うん。だから、あ、好きにすれば一緒っていう感じ。
あ、まあでもそっか。
うん
うん、その元旦那さんの方に立つわけじゃないけど、僕はちょっとね、うん、近い似てるとこあるかもしれないです、僕は。あの仕事かどうかは置いといても、何かに集中したい時とか、うん、ずっとそれどうしてもね、うん、頭に抱えちゃうことが多くて、今はね、うん、もう年取ったからかわかんないけど、それはなくなったんだけど、特に20代とか30代の時なんか、
うん、
やっぱり本気に仕事をやるって思ってる時とかは常にね、やっぱり休まないんですよね、頭がね。あの、僕のケースはよ。
うんうん。
だからそこに。
休日でも休んだ気がしてなくて、
そうそう、
仕事のことばっかり考えちゃってたってこと。
そうそうそうそう。常にだからどうしよう、うん、あれをどうしよう、こうした方がいいかなって、ずーっと頭の中で会話がずーっと勝手に続いてる感じがしたりするんです。
なるほど。
で、集中しちゃうとそうなっちゃうから、特に、うん、何かそこに全然関係ない話みたいなのが入ってくると、うん、一旦止めなきゃいけないっていうことがね、結構大変だったり僕はしましたね。
ちょっと不器用なところがあるってことですね。
うん、そうそう、あると思う。だからあれと一緒ですよ、うん、なんか子供がゲームずーっとやってるとゲームに集中しちゃって、うん、ほらご飯よって言われてもすぐにはいってなれないみたいな、うん、そんな感じかもしれないけど。
ああ、なるほどね。
うん。
で、それに対して、例えば、じゃあ、奥さんが、こうしてほしいとか、
うん、
ああしてほしいとか、
はい、
怒ったり泣いたりとかはあったんですか？
ああ、もうしょっちゅうですよ、だからそれ。
ああ、なるほどね。
うん。だから申し訳ないなと思って。
そのたんびに、
うん、
こう、言われたら、じゃあ、チカラさん的にはどういう対処をしてきたんですか、今まで。
ね、
うん、
最近はまたちょっと違うかもしれないですけど、
うん、
昔はもう不機嫌でした、僕。
あ、チカラさんが不機嫌？言われて。
言われて不機嫌。
うんうんうん。
だから僕はやりたいことに集中したいっていう人だったから。
だからどうしてもね、それは言ったんですか？あの、
それはね、言ったと思う。うん。
うん。じゃあどんな反応だったんですか？
でも向こうは向こうで逆の立場でしょ。言いたいことが、うんうん、を言わせてほしいっていうことだから、うんうん、自分が自分が、お互いが自分が自分がなわけじゃないですか、そこって。
なるほど、うんうんうん。
だからそれがずっと続いた時期はありましたね。最近はもう、うん、もっと素直にごめんなさいって言って、うん、話を聞くとかするように、努力は今してるけど。
なるほど。
まあでもそれが、
いや、いいんじゃないですか、そしたら。
それがいいかわかんないけど、でも、なんていうのかな。あの、一個だけね、うん、思うのは、うん、ちょっとこれ、ちゃんくみさんに聞きたいんだけど、
うん、
あの、意見を聞きたいって思って質問したりすることが、ちゃんくみさんもまああるって今おっしゃってたけど、それに対して、うん、じゃあこういう考え方はどうかなって、普通に素直に思って言ったことで、そのまま、うん、ああ、そうだねって なります？それとも、いや、それは違うかもっていうふうになること多いですか？どっちが多いですか？
うん、私の場合だと、
うん、
まあ、考え方が本当に全然違ったので、
はい、
まあ、言ってくれたとしてもちょっと違うなとは思ったかもしれない。
でしょう。
ただでも、
それそれそれ、それです
よ。だから多分ね、彼も、うん、 どうせ言ったってあんたの考え通すんでしょっていうのがあっての
そうそう
すればっていうことだと思うのは私も分かったの。分かったんだけど、はい、
そうなんですね、
でも、
うん、
分かったからってその合理的にそこの一手間抜かないでほしいっていうのはあるわけよ。
いやそれがねそれが大変ですよ、うん、もう僕今ので完全に旦那さん側寄りになっちゃった。
今言っちゃったよね、
うん、
言っちゃったよね、言
っちゃってる。だってそう全部否定するんだったらいいじゃん、好きにしたらいいよって。僕は今ね自分はそうしてます。でそれも言います、うん、僕の意見を何か言っても結局自分で決めるんだったら、うん、全部自分でまず考えてみたらどうですかって今、うん、そういう感じですね僕は。
ただね、なんて言うんだろう、結局そのぶつかるのが嫌で、
うん、
お互いにね、
はいはい、
言いたいことなくなっちゃったの、もう初期の段階で。
あ、もうお互いに言えな
かった。多分そうだと思う。
うん。
いや、私もそうだけど、彼も、はいはい、まあ思うとこあっても、
うん、
言わなかったんだと思う。
ああ、だから
お互いにぶつかりたくないから。
うんうん。
だけど、やっぱりそれだと、うっ。成り立たないんだよね。だからその、うん、もうさ今更たらればの話になるから、
うん、
もうさこう過去に戻っても何もならないんだけど、うん、その、
はい、
言いたいことをやっぱり言える関係の方がもう断然いいんだと思うのよね。その相手が怒っちゃうからとか、
うん、
機嫌悪くなるかなとか、
うん、
で、言わないんじゃなくて、
はい、
その、こう思うんだけどっていう気持ちをお互いに素直に言えて、しかも、冷静に、
うん、こ
う、喧嘩にならないような話し方ができる関係が、やっぱいいんだよなっていうのがあって、本当にね、こんなに自分のことを、
はい、
友達とかね、他人には言えるのに、
うん、
夫に言えなかったんですよ。
それはなんか
機嫌悪くなるとか、こう揉めたりするのが嫌で言えなかったんですよ。
それはだからそういう態度を取られるから。
そう、ね、もうなんかこう。ピリッとしたこうもう表情変わるじゃないですか。
ああ、それを感じちゃうと、
うん、
もう言うのやめようってなっちゃって積み重なっていく感じ。
そう、うん。でもうなんか分かり合えないなってもう初期の段階に思っちゃって。
ああ。
だからそのまあ自分の母親だとか、
はい、
友達だとか、うん、分かってくれる人に話して、うん、自分が心穏やかになるんだったらそれでいいかってこうなんていうのそういうことをずっと何年間もしてきちゃったのね。
あの
聞いてくれる人がいるから、
はい、
こう頑張れるみたいな夫は多分話し相手になんなくても、
うん、
こう自分を理解してくれる人はいるからでごまかしてた。
そっか、
初期から。
そこにいるのが旦那さんじゃなくても良くなっちゃったわけだ。
そうだね。
別にね、いたから。
そうそう。それで、そう、だからその、初期の段階からそうだったから、
うん、
その、子供を生まれる前に別れようかなとかって、
あ、もうそんな早い時期に
思った時期も、うん、うん、思ったんだけど、
はいはい。
なんか他人同士ね、こう一緒になって、
うん、
合わないのは当然なのかなって、これも修行かなって、
うん、
暮らしてるうちに、
はい、
こう、変わっていけるかもしれないってちょっと思ったんだよね。
うんうん。
だけど、ダメだったね。だからもう最初の段階で、こう、うん、やっぱりこう、勇気を持って別れればよかったなって思ったよね。あまりにもその本音を喋れない、関係だって思ったら、
はい、
その時点で別れるべきだったんだなって 今だから分かるみたいな、
う
ん、
あそう
本音を言わないとダメだなって、
うんうん、
嫌いになられても離れていこうが、
うん、
私はこう思うんだっていうことを言って、うん、それでもこう怒鳴ったりしないで冷静に対応してくれる、はい、ちゃんとその人も意見を言ってくれるっていう人じゃないとダメだなって今は思っている、う
ん、そっか。それ結構長かったんですか、うん、その初期に本音を言えないかもって思っても思いとどまってからの後が結構長かった。
長いよ、うん、だってもう本当に25年で別れたけどもう本当に初期、うん、最初で思ってたから何度も別れたいと思ったし、
うん
なんかね、結婚する直前もね、
うん、
こう初めて親に、
はい、
あのその元夫とね、うん、あの旅行行くって婚前旅行行くって、まあ、言う時に、
はい、
まあそれまで泊まりとか全然してたんだけど、はい、親にはちょっと嘘をついて、うんうん、だけど、まあ、結婚もするって決まったから、はい、言って出かけたのよね、
うん
うん、してね喧嘩して帰ってきたのよ些細なことで、
はいはい、
3泊4日ぐらいかな、
うん、
旅行行って帰りの電車で喧嘩して、
うん、はい
うん、ともう口聞かなかったんだよね。
うん。
で、大したことじゃないけど、私は悪くないと思ったから、
うん。
謝んないで、こう、無言で帰ってきたわけよ。
はい。
で、向こうは、3つぐらい年上だったし、
はい。
なんかこう、歩み寄ってくれても、いいんじゃないのって思ったんだけど。
それは ごめんねっていう一言はつけたりとか、うん、
そうそうそう、そうそう、旅行なんだから、こうね、そんな状況の、あの、気を取り直したさ、一言欲しかったわけよ。う
ん、はいはい。
黙ってムスーっとなってさ、こう。
うん、
せっかく楽しかったはずの旅行にそういうふうに帰ってくるのを考えたら、そういうふうな一言が欲しかったけど、はい、なかったから、
うん、
やっていけないかもしれないって思ったのよ。この人、ちょっと結婚したら、ダメかもって思ったんだよね。
うん、
あの、それまで付き合ってて、
はい、
そんなこと、やっぱりこう気使ってくれてたのもあるだろうし、
はい、
うん、そういう喧嘩になったことなかったんだけど、初めてその素が出ちゃったっていうのかな。
あ
で、私はそのそれをあれこの人自分から謝らないのかもしれないっていうか、こう歩み寄ってこない人なのかもしれないと思ったから、
うん、
旅行帰ってきてお母さんに、
はい、
ちょっとね、別れようかなと思って言ったのよ、
うん、
お母さんに、
はい、
そしたらもうなんかお母さんはもう結構決まってたから、謝んなさいって言うのね、あ私に、
はい、
で、いやなんで、私悪くないんだよ、悪くないのに謝んのって、
うん、
そしたら悪くなくても謝んなさい昔の人だからね。
まあそっか。
男を立ててみたいな感じがあったのか、ね、
うんうん、
もし万が一子供できてたら困るしって思ったのか知らないんだけど、
うん、
まあ、とにかく謝れって、謝れ謝れって言うからさ、うん、なんかちょっと腑に落ちないけど、なんかこう、まあ、喧嘩しちゃってごめんねみたいな、私が謝るみたいな感じで謝って。なんですよ、
はいはい、
で私的にはだからやっぱりあの直感は当たったんだなみたいな感じ。
あでもそうかも、そうですよね、
うんうん、
素で行くとこの人は曲がらない人だっていう感じ、
うん、そうそうそうそう、
直感が当たってたってこと。
そうなの、 でもね、その時はね、お母さんのね、言うことに、ちょっと、まあね、素直に従っちゃったんだけど、まあ決めたのは自分だからね、自己責任ではあるけど、ね、その直感は当たったなーっていうのがね、あとあとずっと思ってるけど。
そっから25年からさらに、今もそう思ってるんですもんね、だからね。だから、でも、
ちょっと、まあ、今はもうね、そう、離婚しちゃったし関係ないけど、ちゃんと本音でいろんなこと話せる人がいいなと思って、その、話しにくいことも話せて、嫌われるかもしれない、離れるかもしれないと思っても、こう、思ってることは言いたいなって思ってる。
だから、それがやっぱり一番いいですかね。なんか、隠さないとって思ってしまって言えなくなるよりは、どんな文句だろうとなんだろうと言ってもらった方がいいってことなんですかね。ぶつけるみたいな。
だから、その、本音がやっぱり、大事だよなって思ってて、まあ結局別れる時も、結局は分かり合えてないまま別れたね。
それはちゃんくみさんの中でもってこと、すっきりしてないっていう感じが残っちゃったってことですか？
すっきりしてなくはないよ。すっきりしてるんだけど、ちょっと一方的だったのね、私が。
ああ、もう別れますよ。
私が、もう限界が来たの。ごまかしてる自分が嫌になって、もう本当に、この人と25年後とか30年後とか、これから先の人生、まあね、その25年間ね、一緒に暮らしてきて、今後25年間もこの人と一緒に暮らしたいかって考えた時に、いや、ないって思ったのさ。もう絶対この同じ思いしてきたくないと思ったのよ。
ああ、そっか、さらに25年だもんね。
そうそうそうそう。だからね、ちょうど子供一人しかいないんだけど、高校3年生だったから、もうやっとね、18だし、っていうのもあって、もう私は果たしたと思ったの。はい、子育ても頑張ったし、家庭生活も頑張ったし、これから先は自分のために生きたいって思ったのね。だから、もう、愛情の、愛はもうとっくになかったけど、こう、情で生きてきてたんだけど、情も最後亡くなったし、子供もそう、こう、一応18歳になったし、これからの人生、またこの人と楽しく生きていけるかって考えたときに、いけねえなと思ったので、私がもう、その時に、離婚を前提で実家に帰りますと宣言して出てきたのね。
あ、急に、向こうからしたら急にそういう宣言が出てきた、ね。
まあ、急に、まあ、日にち的には急になんだけど、でもね、彼はちょっと鈍すぎる、やっぱり。もうちょっとね、家庭内に、別居っぽくはなってたのね。なんかこう、3階建ての家に住んでて、2階に私たちがいて、上に夫のお母さんだけいて、で、1階はちょっとこう、昔ちょっと教室をやってたから、教室になっててこう、部屋があるわけですよ。で、ちょっと、まあ、また話せば長くなるのであれなんですけど、まあ、ある、こう、いざこざがあって、彼は1階に住むようになってて、ご飯だけ食べに来るみたいな感じなんです
。ああ。じゃ じゃあ寝るのとかも1階を使うようになって、
そうそうそうそう、
2階がちゃんと2階って感じになったって感じ。
そうそうそう、それでなんか、うん、それが2ヶ月ぐらい前から続いてたのね。まあ、はい、どっちみち子供が高校卒業するときにはもう離婚しようとはもう決めていたんだけど、
はい、
春の時点でね、
うんうん、
子供が高3になる前の春休みには子供、はい、息子にだけはこうお話ししといて、
あ、もう言っていたんだ、
うん、一応気持ちが変わるかもしれないけどそのつもりでいるんだよっていう話、
はい、
私の中の話をして、
はい、
だからあの正社員で介護未経験だけど頑張りますみたいな感じで、うん、あの、はい、仕事探して私は私の人生をこう真剣に考えてるから息子もちゃんとしっかり今後のことを考えてほしいって、なんかねこう大学行こうとしてた割には勉強してなかったから、はい、あなたの人生なんだからしっかり考えてほしいっていう話をしていたけど、
はい、うん、
ちょっと結局私お盆ぐらいに出て行ったんだけどその 2ヶ月ぐらい前に、
はい、
その元夫が1回暮らしが始まったから、
うん、
なんか子供にも良くないなと思ったのよ。この状況を、
うん、
見せてていいんだろうかっていうのがあったのね。
はい。
形だけの家族っていうかさ、うん、なんだろう、このなんかこの変な雰囲気はってきっと聞いてないけど、子供も思ってたと思うから、うん、
はいはい、
よろしくないなと思って。
うん。あ、それは息子さんには気持ちはちょっと伝えた後でもやっぱり実際そういう状況は良くないだろうと思ったってこと、
うん、ね、伝えた時はその家庭内別居まではしてなかったのよね。
あ、そっか、その前だ。
伝えた時はね、まだね、うんうんうん、だけどもう完全にその1階で暮らすようになっちゃったし、うん、あのそれはやめてほしいって言ったんだけど聞き入れてもらえなかったの。
あ、
一階で暮らすのはやめてほしいって言ったのね、私は。
それはじゃあちゃんくみさんがあなた一階に行きなさいよって言ったんじゃなく逆だったんだ。
そうですよ。
俺は一階だって言っちゃったわけか。
いや、っていうかね、そのね、いろいろお母さんのこともあったり、
はいはい、
息子もちょっと不登校だったり、うん、ちょっと勉強しなかったりいろいろあったので、
はい、
なんかそのお母さんが子供のことに口出してきたりもあったし、そのお母さんがやっぱ口出したことによって、
はい、
私もちょっと何も知らないくせにって思っちゃったのね、うんうん、言い方悪いけど、
はいはい、
だからそのお母さんにそのお願いしたことがあったんだけど、
はい、
それをあのお母さんは聞き入れられないって言ったのね。だからお母さんが出ていくって言ってたのよ
最初は。
最初で、うん、私は止めなかったのね。あの、はいはい、出ていくんだったら
どうぞ
先生するわってちょっと心の中で思いつつ黙ってたのね、うん、私は出ていけとは言ってないって、はい、自分で出ていくって言ってたのに、
はい、
あのやっぱりいさせてっていう風になったわけですよ。
はいはい、
ってなるじゃないですか。自分で言って、うんうん、自分で却下してるみたいになって、
はい、
でお前はどうなんだって私に振られてってなって、いやで、はい、最初お母さんが1階に住むとかって言い出したのね。
はい、
うん、でいや1階はめちゃくちゃ寒いし、
うん、
ちょっと住めないと思うから、うん、それだったらそのまんま3階にいらっしゃったらどうですかって私は言ったのね。
もうそこはもう一応 言ってあげたんだ。
そうだってさ、私そこまでなんていうの、意地悪じゃないっていうかね、まあ、そんなさ
体調壊されても困るし、
ね。って言ったら止めなかったけど、出に行けとはさすがにさ、ね、はいはい、いくらなんでも言わないから、
うんうん、
あのそれだったらそのままいたらどうですかって言ったのよね。うん、
はい、
そしたら、俺が下に行けばいいんだろうってなったんですよ。
ま
あの、そのね、なんて言うんだろう。ちょっとね、狭くて、
うん、
あの、私の居場所がなかったんですよ、その、2階がね、
うん、
ちょっと子供部屋と寝室とリビングって感じで。
はい、うん、
だけど、うん、子供がその、ちょっと結構ゲーマーっぽい感じ、すごい夜中ゲームしたりとか、はいはい、うん、結構こうヘッドセットつけて、
あ、
大声上げて、バトルゲームとかしちゃうわけですよ。
はい、うんうん、
死ねこらとか、
はい
はい、下手孤独、下手くそとかを叫びながらやられるんですよ、うん、深夜とか。はい、うん、でも、きつくて、で、なんかその、有線じゃないと鈍くなるらしいんですね。
そうですね。うん。
ちょっとだから自分の部屋じゃなくリビングにそのパソコンを持ってきてて、
あ、
そこで大声でやられて、
はい、
で夫は夫でそのねリビングであのでかい音でテレビかけながらでかい音で携帯で YouTube見るっていうことをされて、はい、心休まるところが私なくて、
いやー大変ですよそれ、
うん、もうなんか本当に助けてって感じでよく散歩に行ったりね、うん、旅行行き出したり、あとその頃、うん、ツイッター始めてもうツイッターの人とお話しするみたいな、家族で話ができないから会話がないから、う
ん
う
ん、はい、
もう思いを全部ツイッターのお友達みたいな感じになってたんですよ。
はいはい、
すごい精神状態だったんですけど。うん、
だってもともと会話好きな人ですもんね、ちゃんくみさんね。
そうそうそうそう。だからね、うん、なんかもう、本当に辛くて。で、うん、その居場所がないから、そのお母さんが、まあ、3が1人で使ってるから、
はい、
もう休みの日だけちょっとリビングを開放してほしいんだけどってお願いと、ちゃんとお金をね入れてくれてなかったからそれをちゃんとしてほしいっていうこと、うん、この2つだけ言っただけなんだけど、
はい、
入れてもらえなくて、
うん、
私を部屋に閉じ込めるってことみたいな感じで言われたのよね。
はいはい、
そのリビングを貸してほしいって言ったことに対してはそういうふうに言われちゃったし、
うん、
なんかそのこともね、一応夫にはこういう話をしたっていうのはしてたんだけど、
はい、
結局こう何もしてくれなかったのね、その私が言ったことに対して、
うん、
でお前はどうなんだとかって言われてね、うん、あの孫とさ息子と嫁とそのね、うん、お母さんとで、もう私いさせてって言われた、ばあばいればいいでしょみたいな同情もかい、それで、なんか、じゃあお前そんなに居場所ないって言うんだったらここ使えばいいから俺が1階に行くって言い出して、
あ、
そんな状況でこう家庭内別居になっちゃったのね、最後はね。
はいはいはい、いやでも、
うん、
大変ですねそれ。
だからさ、もうさ、
うん、
って、いやそんな下に行ってなんて言ってないし、ちょっとやめてほしいって言ったんだけど、
うん、
あのどっちの味方にもなりたくないってわけわかんないこと言われて、いやそこはね、そこは仮にお母さんのことを思ってたとしても、うん、いや俺はお前の味方だぞって、うん、そこ言わないといけないところじゃんって思ったんだけど。それどうしても味方にもならないって言っちゃったもんだから、
はいはい、
もうダメだなって思って、
う、ね、
うんうん、だからあーって思ってたのね、
うん、
もういよいよかと思って、でそこであの子供が大学受験やめるって言ったの、専門学校に行くって、はい、
うん、
あ本当受験ないのねみたいになって、私も、
はいはい、うん、
私やっぱり親のごたごたで 受験失敗したって言われるのが一番怖かったから、
うん、
ね、やっぱりそういうふうに言われたくないから卒業するまでって思ってたけど、え、はい、行かないの、大学行かないんだよねってなって、うん、じゃあと思って、
はい、
速攻出たのよ。この環境はもう誰にとっても良くないなと思ったから、
そうです
ね、うんうんうん、それでね、あの結構一方的に出ちゃったから、
うん、
そのえそれは相談じゃなく決定なのってこう聞かれちゃったよね。
あ、弟にね。一応そうなんだ。旦那さんはじゃあ驚きがあったんだ、そのことに。
あ、そうなの、そうなの。まさか、って感じだったのよ。それで多分なんだけど、お母さんが出ていかなかったから、私が出て行ったってちょっと思ったっぽいのね。
はいはい。
いや、その前から結構だったんですけどって、こう思ったんだけど。
はい。
そうなの。だからその、なんていうの、なんか出ていく前にハグされちゃって、はい、なんで今と思って
25年前にしろって言われるんですね。
そうもっと早い段階でいろいろできただろうって、ね、思ったよね。その愛情表現とかさ、うん、そう、例えばね、言葉があんまりね、話すのが苦手なんだったら、こうスキンシップ頑張るとかさ、
はいはい、
なんかそういうのね、大事なのにさ、うん、そういうのもなくだよ、うん、あの、はい、出ていくってなってハグって意味わかんないタイミング間違ってますよみた
いな。そうだったんだ。
そうだよ、そうだよ。でも次の日さ、帰ってきてほしいとかってメールって、はい、
うん、
いや、まあ結構前にこういうことがあって、こういうふうに思ったなってその返事を出したら、
はい、
なんかちょっと言い返し気味に、俺だってこういうふうに思ったとか、
はい、
なんか、え、帰ってきてほしいって思ってる人、それこういう返事していいのっていう返事だったのね。それがなんか何回かあって、あ、無理だって思ったよね。もうこれは泥沼化すると思ったから、
うん、
いやー、もうメールするのやめようと思って。
え、じゃあ、ちゃんくみさんも、うん、もしそこの元子旦那さんの、うん、その帰ってきてほしいよって言った時の応対が違う形だったら、うん、もしかしたらまだ続けられたかもしれないって感じはあるんですか？
うん、でももう多分無理じゃないかな。やっぱりそんなに人って変わらないからさ、
うんうん、
今まで結構待ってたけど、いろいろ、
うん、
こういう言葉を言ってくれないかなとか、
はいはい、
思ってもなかったし、こうやっぱり考えが違うなってきてるから、
うん、
最後まで私の気持ちは分かってなかったと思うし、
あ、
まあそのね、その違うなっていうことも、
うん、
早い段階でしてたら違ったかもね。その最後のメールの本音を初期の頃にしてたら違ったかもしれないけど、もう私が出てきてからしてもやっぱりもうちょっと遅かったなと思う、
うんうん、そうなんだ。それちゃんくみさん、さっき、うん、でも、うん、やっぱり思ってることを言える環境に入れた方がいいよねっていうようなことをおっしゃったけど、
うんうん、
ちゃんくみさんも振り返ってみると、そう、抱えてるものはやっぱり何があろうと出しておいた方が良かったっていうのはやっぱり今でも思うんですか？そしたら変わってたかもしれない、うん、
そう、だから、
うん、
これからはやっぱりその言える人、
うんうん、
じゃないとダメだなとは思ってる。
あ、そっか、うん、やっぱりじゃあ相手次第のとこもあるってことか。言える環境、言いやすい環境。
そうだね、そうだね、
うん、 やでも
そっか。やっぱりなんかちょっと、なんていうのかな、うん、怒鳴る人ダメだね。
あ、え？怒鳴る？
怒鳴る人ダメだね。
それは、そうじゃないだろう。
感情的になる人がちょっとダメかも。自分がちょっと感情的になりやすいから、
うん、はいはい。
そういう人同士だと、なんか、こう、エスカレートしちゃいそうでしょ？
はいはい。
だから、こう、冷静に話し合いができる人？
はい。それでも、うん、どっちか片方がドーンと感情高ぶってガーってなってしまうと、片方が冷静でいる方が余計に怒ったりしません？なんでそんな
冷静でいられる
のって？そうそうそうそうそう。
いや、だからそもそも、
うん、
そういう風にならないようにお互いにできる感じの人がいいんじゃないかなと思うのよね。
そっか、そこまでいかないのがいい。
そう、だからやっぱ気づける人、
うん、
彼は気づけない人だったの、いろんなことに。
ああ、
うん、
確かにね。
だって
ようでもも
うさ、そんなさ目合わせないんだよ。下で暮らしてた時、ご飯も
う
できて、なんかテーブルに並べてあると思ったら食べに来るけど、
はい、
って感じだよ。今まではお腹空いたとかさ、うん、普通に言ってたのに、はい、
うん、
あ、なんかできてるから食べていこうとか、で、できてなかったらまだなの、うん、とかも言わない。
あ、もう本当に会話がなくなっちゃったんだ。
そうそう、そんな感じだからさ、
うん、
もうなんていうんだろう、やっぱりその相手の状況を見て、
うん、
それに対して言葉がけがちゃんとできないとダメじゃないかなと思うよね、うん、
確かに、うん、
そうなのよ。
いやでも難しいね。まあでも、相性とかもあるのかもしれないけど。
そうだからさ、もう、ねえ、ほんとに、うん、もう戻れないから、これから頑張るしかないなっていうのがあって。うん、
あ、そっか、だからこれからもまだパートナーとしてどうなったかっていう方が、いい人が出てきたら、もう一回、まあ結婚生活なのか、一緒に暮らすなのかっていうことは、うん、この後もまだ継続したいって思ってる
んですね。考えないといけないですよ、
うんうん、
自分のね人生で、
うん、
でその結局今一人で暮らしてるんだけど、
はい、
やっぱこのままずっと一人で暮らすっていう自由はあるけど不安は拭いきれないじゃないですか、
うん、はいはい、
そこなんですよ。だから、
うん、
私結婚したいのか、
うん、
その一緒に人生を歩むパートナーっていうことだけでいいのか、その、
うん、
結婚っていう形がいいのかどうかもちょっと分かんなくなってきてて、
あ、
本当はねすごい結婚したかったんですよ。ずっと結婚したいと思って、結婚相手を探そうと思って。
それは
離婚、
若い頃、離婚した後、
離婚する前からですよね。だから今、はいはい、今じゃないや、元夫とはもう無理だって思ってるから、うん、ただ契約だから、
はいはい、
仕方ないっていう感じで
仕方ない
生きていったんじゃないですか。いろんなことを我慢しながらね、うんうん、子供もいるし、子供を片親にはできないとかって、すごいいろんなことを思って生きてきたんだけど、うん、
はい、
これからは本当に自分のために生きる。で、自分一人で生きていけるか、一人で生きていけない、
うん。
どうしたらいいんだみたいな感じで、
うん、
悩んで。だからそのね、自由でいた方がいいタイプの人なのか。なんかやりたいこともいっぱいあるしね。
うんうん。
なんか、それで結婚して大丈夫なのとかって 思ってみたり、
うん、
いろいろ考えちゃうわけですよ。
確かにな。でもなんかいろんな形はでもありそうですよね、これからは。結構一人になる人も多そうな気はするし、なんか、
うんうん、
もうちょっと、ね、年いくとね、僕も例えばだけど、うん、
だからこの年代、ね、病気したりさ、
うん、
すると、もうなんかすっごい不安で不安でしょうがないのよ。うん、
まあね、だって実際そうですよね。一人でどうしようと思うかな。
そうなの。ギリさ、自分でさ、苦しくても車運転して病院に行けるけど、
うん、
もういよいよ、いよいよな時誰も助けてくれないよって思うと、ちょっと不安なのよね。
うん
うん。あとは、あとはね、やっぱりこう、うん、一人でご飯食べるより、やっぱり一緒に、うん、こう会話しながら楽しく食べたい食事、
うん、
そこかな。
あ、
そこが辛い、一人の。
そうなんだ。
うん。
猫ちゃん。
今猫、猫。
うんうん。まあだから、
そうなの。
猫ちゃんいるよって今言ってくれたんじゃないですか。
そう、そうだね、そうだね、一人じゃないでしょうって。
僕のこと
忘れてないっていう。
そうそうそう。
一人って言ったよね、
今。すごいタイミングでした、今。
そうそうそうそう。誰一人って言ってるかってね、うん、思ったかもしれない。
すごかった。
まあでも、なるようにしかならないなって思う自分もいたりして。
はい。
うん。
良さそう。うん。じゃあちょっと今日の収録はちょっとね、はい、うん、これで一旦終わらないといけない時間になっちゃう、はい、なんか2時間までしかいかないですね、これね。
あ、はい、わかりました。
でもまたじゃあちょっとお話聞かせてください、ぜひ。
いや、私もね、チカラさんとなんかすごいこう、うん、なんていうんだろう、こういう人生のね話ができて楽しかった
です、うん、よかった、よかったです。
多分私より、うん、下じゃないかなと思われるんですけど、私。
僕今48です。
あ、ちょっと上です。
あ、僕の方が上?48。
いや、私の方が上です、
ね。ああ、ちゃんくみさんの方がちょっと上ね。
はい、ちょっと上なんですけど。
うんうん。
まあでも、ね、やっぱ同じような感じの時代を生きているので、なんかこう、うん、いろんなね、人生のお話が、これからもできそうなので。
よかったです、ね。またぜひお話しさせてください。
はい。なんか取り込んだ話までしちゃいましたけど。
ええ。ありがとうございます、はい。はい。ということで今日のゲストは、ちゃんくみさんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございます。
またにてぃ。
またにてぃ。
はい。
じゃあねー。
じゃねー。
推進です。ゴールデンウィークのチャモリのテレフォンショッキングは1週間お休みをさせていただく予定です。次回のテレフォンショッキングはゴールデンウィーク明け5月の10日の放送となります。それでは皆さん、良いゴールデンウィークを。テレテレテレテレテレテテテテ。